おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1173回をお送りします。4月25日金曜日7時34分です。実はこの1173回コールをずっと渋っていたから昨日のまでのようなことになった。まあ、告知もしたかったということはありながらもですね、引っ張っていた、どうでもいいようなしょうもないことを引っ張ってたわけですが、これはですね、ゲストの新井さんとの会を今週の頭の方で配信させてもらいましたけど、これの後編がありまして、ここが1173回コールがあったからなんですけど、ちょっと聞いてみてですね、あれがいかにも長く、まあ、僕が喋ってることが面白くもないことを随分喋ってんなとは僕が感じてるだけなんで、気にしすぎといえば気にしすぎなんだと思うんですけどね。なんか、トータルでも長くなったし、ちょっとこう、あとですね、まあ、山崎さん会というものが3月に行われましたけど、その、続編をやるべしという声はあって、やりたいわけなんですよ。やりたいわけなんですが、5月に、まあこれは私の方の事情ですが、J 松崎さんが、ね、ドイツから帰国されるということで、まあ、5月は絶対到底無理で、もしかすると6月だって、つまり多分5月がうわーっていう中で過ぎていき、で6月がやってきますという感じになるところの6月にこれを置くのは、結構こう、心理的に悩ましいなと。もう先考えすぎですけどね。できれば7月にってことになるんだけど、7月にやることの話をこの4月のポッドキャストでしてて、なんかなーっていう、しかもさっきの言ったような、なんか長くなったし、瞑想気味だったし、僕の部分がですね、全部。ということでちょっと、つまり悩んでるわけですね。悩んでるから出せてないと、そういうだけのことです。はいはい。というわけで、まあ、いずれはこういう、心の方に流していきたいんですけど、何しろもう J さんが帰国されるのがもう、3日以内ぐらいなところに差し迫っていて、正直そっちの準備がですね、私の方も結構やっていて、久しぶりに、まあ楽しいからいいんですけど、なんていうんですかね、いつもやってないことがいつもの業務プラスアルファで降りかかってきて、しかもゴールデンウィークが迫ってるじゃないですか。ちょっと家族の旅行は行かないんだけどね、計画の方もあって、なんか今目まぐるしくなってしまってるわけですね。要するに。本当に目が回ってる感がありますね。時間の使い方的に言うと。別に目は回ってないんですけど。いや、比喩なんですけど。今日は比喩の話をしたいんですけどね。というわけで、まあ、端的に言って忙しいわけですね。まあ、こういう中で、こう、エイヤで上げてしまうのはちょっともったいないなという、このもったいない精神がですね、大体こういうのはいい結果を生まないんですけど、こう、まあ、せっかく新井さんにわざわざ忙しい中で、コラボしていただいたのに、こう、その効果を最大限利用しようみたいなね、そういうまたろくでもない考えなんですけど、この種の考え方で僕が何かをうまくやれた試しがないような気がしますが、明らかにそういう気持ちあるんですよね。そういう気持ちってどうしても出ちゃうんですよね。こう、人の力を借りてしまうと、やっぱここは最大限に生かそう。最大限ってそもそも何なのかが、まあ、この場合多分山崎さん会の正教さにプラスする。まあ、それしかないですよね。で、それを考えると、今出してしまって7月ってことになってくると、これはもう全然何にも、プラスされないなと思いながらも、多分6月になると1200回ぐらいになってるじゃないですか。そこにいきなり1173回。まあ、だからその辺はカットすればいいんだけど、僕そういうのめんどくさがるんですよ。いい加減にしろって話にだんだんなってきてますが、申し訳ないんで、このまま、行こうと思います。はい。ですね。メタファーなんですね。所詮はメタファーって話です。昨日、ポッドキャストで喋って、まあ、3ヶ月チャレンジの参加者さんとも、久しぶりにこのキーワードをちゃんと喋ったことはあんまり最近なかったかもと思いながら、喋ったということで、取り上げたいんですけど、治療同盟っていう言葉があります。 治療同盟って言葉ですね、多分今はあんまり使われてないんじゃないのかな。それとも依存系のところでは使われてるんですかね。まあ僕医療系の人間では全くないというか、医療系でも心理系でも全くないわけですけど、まあなので、ですね、つまり簡単に言うとっていうか、治療同盟という考え方があるんです。で、私はこれも精神分析の方から来たのか、医療の歴史から来ているのか、厳密には無論わからないんですけど、相当古い時からある言葉。多分戦前からあるんではないだろうかと。ただまあ戦中、あの頃ね、本当に凄まじいし、よくわかんないし、フロイトも使ってるかもしれないけど、そもそもフロイトって医者でもあったから、もういよいよよくわかんないですよね。出どころは厳密にはわからないし、概念としては、どっちが古いとかはわからないんですけど、もう明らかに精神分析に治療同盟という概念が、多分僕の感じでは流行った時期があるんじゃないだろうかと思っているんですね。で、これはね、別に正規でも何でもない私が言うところでもないんですけど、なんかね、精神分析の書いてる人の本とか読んでいると、まあこれは日本人の人も含めてなんですけど、なんかね、こう、独自色を維持したいというのと、しかし一方では、扱う領域を当然拡張していかねばならないという、この二つって矛盾するじゃないですか。独自色を出すということは、特定分野に強いってことを言うべきなんですよね。例えば、もう極端に言うと精神分析って、フロイトが出発した出発点にさえこだわっておけば、精神分析って絶対的な地位は保てるわけですよ。衰退の一途をたどったでしょうけど。つまりどういうことかというと、いや、精神分析とはヒステリーを中心とするノイローゼを治療するための方法論なんですと。他の人見ないんですって言い切ってしまえば、そうしたら多分ね、精神分析というものは何かみたいな議論はなかったに等しいと思うんですよ。だって、そんな狭い分野の話、まあ今から見れば狭いじゃないですか。これはこれで広いけども、今となってはもうそんなの、ある意味、なんかないも同然とみなし得るじゃないですか。だから精神分析では極めて特殊な治療法、極めて特殊な領域にだけ適用できる、極めて特殊な治療法なんですと、まあ特殊ですけどね、言っておきさえすればよかったんなら、それでいいんですよ。でも、そうではなかったですよね。拡張していったところがあるわけですよね。明らかに物の本には、もうボーダーラインだってタブーですみたいなことが、昔の本ですよ。書いてある、あったりもするんですよ。それは正規の人が書いたんじゃないかもしれないけど、そういうの平気で書いてあった時代もあったんですよ。でも、自我心理学なんて、私もアメリカに行って聞きましたけど、どうやったってボーダーラインを見るのが精神分析ですぐらいなことを、まあ、言ってる人は普通に精神分析家でもいらっしゃったわけですね。私はアメリカ人に英語でこれを聞いたんだから、その人は精神分析家だったから確実なんですよ。その人の思い込みかもしれませんけどね。でもまあボーダーを見に行ったことによって、自我心理学が復活していったみたいなことをババレイコさんも本の中で書いてらっしゃるし、まあ、ここもほぼ確実だと思う。でもこれ明らかに領域拡張してますよね。もともとタブーですっていうようだ、自分からそう言ってたわけですから、をわざわざ見に行ってるわけだから、そうするとどういうことが起きるかというと、いや、精神分析というのはもっと普遍的にノイローゼやヒステリーだけのに対応するものではなくて、もっと普遍的にいけるんですってことになるわけですよね。で、対象関係論なんかは、もっと重い方、まあ、この重い方を見なきゃいけないんだって、多分フロイトに言った人がフェレンツィって人だったような気がしたんですけれども、まあそれはいいとして、正確じゃないかもしれないからね。ここ大事ですからね。私が喋ってるのは常に正確じゃないかもしれないと思って聞いてないとダメです。ここの正確さを僕は追求しようという気はないんで、ここ大事です。まあいいや。ビヨンとかね、結局は、統合失調症まで見るように明らかになってるわけですよ。これももう確実です。だってビヨンの本に統合失調症の感じ、クライアントさん出てきますもん。そして、私なんかが読むと、昨日ね、面白いことがあったんですよ。鈴木智美さんの読んでいたら、ビヨンを読んでも、何が何だかさっぱりわからんと書いてあって、いや、そうだよなと思って、僕も自分が何が何だかさっぱりわかんないのは、野良か非正規だからだろうぐらいに思ってたんだけど、そんなことはないんだという。だってもうほぼ大家じゃないですか、鈴木智美さんなんて。で、最初に読んだ頃は、最初に読んだ頃の話ですけどね、何が何だかさっぱりわかんないというふうにあっさり書いているところを読むと、やっぱこれ何が何だかわかんないよね、普通の人の感覚だったらと。別に自分の頭が特別悪いとかいうわけじゃ全然ないよなと。 これほど精神分析の本とか読んだり、それこそ山崎さんと一緒にイベントとかさせてもらったり、させてもらえば分かるようになるという理由は何もないですけど、させてもらったりしていても、何が何だかさっぱり分かんない俺はよっぽど筋が悪いのかと時々思っちゃうんですけど、やっぱビヨンドって何が何だかさっぱり分かんない。なんか、部分的にでも分かるようになってきた自分、すごくないって思うようになってきたんですよね。鈴木智美さんのあれを読むとですね。だって彼女に分からなければ、私に分かるわけがないじゃないですか。って思うんですよね。だから、これはそうだよ。やっぱり分かんないんだよ、この書き方じゃっていうふうに思うようになったのが、統合失調症の患者さんの、クライアントさんのこう分析過程なんですよね。でもいろいろやっぱ読み飛ばしてるところがあるんだなっていうのは分かるようになりました。何回か読んでるうちに。例えばもうこの時までにはもう何百セッションもやったんだぜみたいな。あ、そうか。だからこれで分かるんだというのが分かるようになりました。だってやっぱね、いきなり書いてあると、最初の頃からこういう解釈してるのかなと。なんでこういう解釈出てくるんだっていう感じがするんだけど、これが何百セッションも後ってことになると、やっぱりその人独自の言葉遣いとか、なんなら息遣いとかまで分かるようになるんだと絶対思うんですよ。ビヨンぐらいの人になれば特に。だって私だって、その回数をものすごい重ねた人とはですね、もうこの会話、他の人聞いても意味全然分かんないだろうなって会話をしてますもの。やっぱりそうなりますよね。だって家族の会話ってそうじゃないですか。私と母の会話なんて、あまりにも阿吽の呼吸すぎて、他の人聞いても全然分かんないと思うんですよ。あ、ちなみにそういう言い方をするならば、やっぱうちの娘が1歳だった時って、うちの親のところ、孫だからね、行ってやたら可愛がるけれども、分かってねえなっていう感じすごいしましたから、うちの子がやっぱりたどたどしいわけですよ、1歳だから。もにょもにょもにょもにょみたいなこと言ってんだけど、ほぼ分かるわけですよ、親は。だけど、おばあちゃんおじいちゃんは、とんちんかんな解釈をするんですよね。やっぱ分かんないですよね、そりゃね。言葉遣いがおかしい上に、シチュエーション、なんていうの、やっぱり息遣い的な何かなんですよね。このタイミングでこのモニョモニョ言ってるってことは、外に行きたいんだな、みたいなことは分かるんですよ。手に取るよ。っていうのは、コミュニケーションだってことですよね。でもそれは、親だから分かるってことなんですよ。やっぱ、セッション回数の数が全然違うんですよね。過ごしてる時間のインテンシブ度が違うという。これは、精神分析に明らかに関係があることだなと思うんですよ。だってですね、まあ私も肉親に統合失調症の人いるからわかるんですけど、そもそもこの人の話を他の人は真面目に聞く気が全くしないだろうと。だからますます問題がこじれてくるんだけど、まあ私は、言っちゃなんですけど、まさにこれは正規中の正規ですよね。正しく医師免許をお持ちの精神科医だって、かかりつけの精神科医さんいるんですよ。私もしょっちゅうっていうか、ちょいちょい会いに行くんですよ、その人のところに。この人は把握しきれてないっていうのはよくわかるんですよ。説明していて。十分には、理解していないし、理解する気も、もうちょっと欲しいみたいな感じ。いや、いい先生ですよ。しょうがないんです。しょうがないとは思うんだけど、でもやっぱりもうちょっといけないかなって感じはしなくはないんですよね。話聞き込めばわかるはずなんだけど、まあ別にカウンセラーじゃないんでね、わかんなくてもいいっていうのはあると思うんだけど、結局なんかこう、やることは投薬なんだから、話を聞かないっていうか、話を理解するっていうことはしないっていうことであると、まあ、ね、別に、許可さえあれば自動販売機でもいいじゃないですか。ずっと出てる薬は同じなんで、変えてほしいわけだけれども、そもそも当人が納得しない以上変えられないわけですよね。だこれが非常に難しい問題だったりするんですよね。下手に無理やり変えさせると、そもそも病院行かなくなったりしますからね。そして、それが起きるとまた一大騒動になってしまうんで、下手なことは言えないと。でもやっぱり自分みたいに3時間ぐらい自分の肉親とこう話をしていて、少々わかりにくいところは、あの手この手で理解しようとすれば、だいぶ違うんですよ、わかることは。で、コミュニケート取るのは私だけみたいなことになっちゃうわけですけど、これもすごく問題なんですよね。で、これは、あの手この手でまた取るように言うんだけど、下手に取っても、喧嘩にそこでなって、そうするとまた一大騒動なんで、もうだんだん慣れてきたんですけどね、こういうパターンもね。まあ、そういう、ちょっと脱線しましたけど、何の話をしたかったんだかというとですね、一旦ここでしかし打ち切ります。で、どうしてこの話になったか、今ちょっと中断して忘れかけてるんですけど、治療同盟の話をしてたと思うんですね。で、いいんですよ。別にこれが、医療が 歴史の中心だったか、心理療法だったかは、精神分析だったかは、ほぼ僕の興味ではなく、精神分析ではこの治療同盟というのを、要するにその場にいないパーソナリティというものへの語りかけみたいにして扱っていた時期があって、特に僕はこれはですね、まあ、ローゼンフェルドとか、まあ、やっぱりメラニクラインなんですけど、ローゼンフェルドとか、この辺ですごく出てくるんですよね。まあ、相敵防衛の話ですよ。病理構造体の話ですね。特に、病理構造体ですから、結局こう、なんていうんですかね、ナルシズムが、と、まあ、戦争が急進してきて、もうこんな治療はくだらねえからやめるみたいな、まあ、なんていうんですかね、こう、ギャング団みたいになっちゃうわけですよ。いいことしようと頑張り始めると、途端にこう、ボコボコに、その、いいことしようとするパーソナリティがボコボコになって、そんなくだらねえことはやってられないんだみたいな感じになって、大事な関係を破棄していくという、そういうやつですよね。そういう、なんちゅうのかな、パーソナリティの集団みたいな、これはね、僕すごいわかるような気がしたんですよ。藤山直樹さんの集中講義で、もうこれ出て、ギャングって表現がまさに出てくるんだけど、これはね、すごいわかる気がしたんですよね。なんかね、こう、いいことをみんなでやっていくということに対する、なんというかわからない、生理的嫌悪感みたいなものが動き出して、僕の中とかでは動きやすくて、結構苦労したんですよね。なんかこう、それをやろうとする自分は、すごいこう、いい子ぶって信用ならないみたいな、そういう感じになるんですよね、内的に。だから、ここから僕はローゼンフェルドは結構、早い段階で一生懸命読んだ。わかりにくかったんで、非常にまたね。メタファーなんですけどね。結局メタファーなんで、メタファーに決まってるじゃないですか。心の中にギャング団がいるわけないんで。でも夢の中でギャング団出てきたりするっていうのは、そういう、この、病理構造体みたいな話ではよく出てくるんですよね。悪の組織みたいなのにだんだん入っていくみたいな、そういうやつですね。夢の中でね。だからそれは夢の中にいろんなパーソナリティがいるんだけど、中にその、なんかこう極悪団みたいなのがいて、そこにしかも魅力を感じてしまうというやつですよね。で、なんでこの話になってるかと、てかこの話ちょっと今だと分かりにくいと思うんですけど、今相敵防衛の話はしてなかったですから、鈴木智美さんがやっぱり摂食障害の集中的に取り扱ってる本がありまして、摂食障害では割とおなじみなんですよ、この治療同盟的な考え方。だから私、挑んでやっぱりこれはすごく大事、結局どのメタファーを使うかみたいな感じなんですよね、精神分析って結構。もう病理構造体というのも一つのメタファーですし、古典的なS 字が長字がもまたこれも一つのメタファーじゃないですか。長字がなんていないんだから、やっぱりこう例えですよね。比喩でしかないわけですよ。ところがこの比喩が、比喩を扱えない年齢や心理状態の時に比喩を扱おうとする人たちの比喩を扱ってるから、精神分析って分かりにくいんだと思うんですよね。病理構造体とか、まあまあ、それもそうですし、例えばこう、環境としての母親とか、いいおっぱい、悪いおっぱい、全部比喩ですよ。なんだけど、いいおっぱい、悪いおっぱいという比喩を使ってる頃の子供には、1歳児未満。比喩ってものがそもそもわからない年頃なんですよ。でも人間なんで無理やり比喩使ってしまうわけですよね。そうして鬼ヶ島に鬼退治みたいな比喩が発生するわけですよ。ものすごく具体的なんだけど比喩ではある。普通比喩ってのは具体ではないわけですよね。だから小腸透過物みたいな話も出てくるわけですけど、とにかくこう具体的なものではないわけですよね。松木さんが挙げられていた例はいい例だと思うんですけど、胸の中に女性器がありますっていう比喩ね。比喩なんですよ。胸の中に女性器はないんだけど、だから胸に性欲が迫ってきてますっていう風に言えば、みんなにわかる比喩になるんだけど、胸の中に女性器がありますっていうことになってしまうんですよね。いいおっぱい悪いおっぱいっていうのはまさにそういうことですよね。比喩なんだけど、具体的すぎて比喩としての機能を果たしていないという比喩。で、病理構造体もそういうレベルにあるところの比喩なんですよ。これのどの辺を扱うと、その人の言ってることが分かりやすくなるかっていうのが、すごく精神分析では問われるんだと思うんですよね。僕が取り扱いたいのもまさにそういうことで、これをビジネスコンサルに生かせないだろうかって考えてやってるんで、だから私は精神分析やってるわけでも、心理カウンセリングやってるわけではないというのも、最初はちょっとこれを予防線的に言ってたんだけど、今では、確かにそうだっていう感じがしてるんで、被る理由はないんだというふうに思うんですよ。 力道的な比喩の使い方を別に日常生活や、ビジネスの現場に持ち込んでも、別にそれは問題じゃないような気がするんですよね。そして私はそれをやって有効活用できている気が最近してきたので、大体最近確信が得られつつあるので、その話を一生懸命しているし、これをわざわざカウンセリングだっていう、カウンセリングではないんで、そうである必要もあんまり感じなくなってきたってことですね。で、治療同盟っていうのも一つの比喩ですよね。要するにそこに3社いることにする。2社しかいないんだけど、患者さんと治療者さんと、まあ、要するに協力的な患者さんと非協力的な患者さん。ここにだから精神病部分と非精神病部分みたいな、そういう考え方が出てくる感じがあるわけですよ。力道的なですね。だから摂食障害っていうのは、その、なんか先生のことなんかどうでもよくてとか言うわけじゃないですか。私は別に病気じゃないんだからと。困って、病気なのはうちのお母さんなんだからみたいな、そういうことを言うわけですよね。つまりそこに、なんていうの、摂食障害で非協力的な患者さんが来てるわけだけど、でも来てるということは、そこに自分からわざわざ来たということは、やっぱりこう、治したい。これを健康な事故とかって言ったりするんだけど、健康な事故と病的な事故っていう言い方をして、これはだから一つの比喩ですよね。一人の人間しかそこにいないんだから、二人はいないんだから、健康な事故も何もないんだけど、そういう比喩を使って、で、それを実際に語りかけていくわけですよ。鈴木智美さんとか、松木さんもそうなんだけど、つまり、ここに、なんていうのかな、あなたの中には治したいと思ってるあなたもいて、うんぬんっていうふうに解釈なんですよね、これもね。だから精神分析の形式ではこれを解釈ということになるんですよね。普通の医療では解釈とは言わないのかもしれないんですけどね、これをね、説得というのかもしれないんだけど、あくまで解釈なんですよ。あなたはこのままでは立ち行かないと思っているんでしょうと。これをだから相手が言った言葉は解釈するとそうなるんだよという形を取ることで、で、健康な事故に語りかけるっていう言い方もできるわけですよね。だからそこにはうっすらとやっぱり、うっすらというのかな、微妙に二重構造がそこに、作用してると思うんですよ。で、この二重構造の中で、そこには見えていない、まあ、諸学的なね、私はでもよくそのことを考えながら一応やるんですよ。そこには来ていない、いる感じがしないんだけど、確かにいるはずの、その人の中にはいるはずの、パーソナリティに向かって喋るっていうことをやると。で、実際半信半疑ですよ、そんなもの。私はそれこそ訓練積んだわけじゃないって言えばそういうことになるし、エビデンスベースなんていうのはそもそも訓練積もうと積むまいと関係ないんで、だってそんなパーソナリティがいる証拠を MRI ではこの辺にそのパーソナリティいますねとか映ってますってのはありえないから、結局のところそんなパーソナリティはいるというのは仮定してかかっていくしかないってやつなんだけど、でもやっぱりそういうことって映画とかでもよく出てくるじゃないですか。だからそこにいないパーソナリティに向かって語りかける。そこにいない人格に多重人格とかいう話ではないですよ。これ相的防衛の病理構造体もそうなんだけど、これは多重人格の話、いわゆる乖離の話ではないと思うんですよ。そういうことではないと思う。あくまでもその人のやっぱり PS ポジションと D ポジションでもいいんですけど、その人のコンステレーションが変化したときにはやっぱりまるで違う人格が現れたようになるケースって、普通にそういう人っているじゃないですか。まあ、ある意味、まあ、うちの奥さんだってないわけじゃないですよ。ちょっとユングっぽい話になってくるんだけど、うちにパンダのぬいぐるみがいて、うちでは通称パンダお母さんと呼んでるんですけど、やっぱりうちの娘もそうなんですけど、パンダお母さんの、まあ、喋り方とか声色を使って喋ることができるわけですよ。人ってそういうことできるじゃないですか。人形劇がやれるわけですよね。7つの、ポール・ギャリコのハワイ・ハイワが取り上げてましたけど、7つの人形の恋物語って、あれは素晴らしい話だと思うんですけどね。まあ、ユング派だったら、ああいう人形劇みたいな言い方するんでしょうね。多分、あれを対象関係と内的対象関係って言うんだと僕は思うんですけどね。普通に。まあ、普通にってのは、クライン派で言えば普通にってことになるんだと思うんですけど。で、そういうふうに、いろんなパーソナリティみたいなものが自分の中にあって、その対話をしたところに、藤山直樹さんの、よく使われる表現を言うと、その対話の中から主体性っていうのが現れてくるんで、どれかのパーソナリティが全主体を握るっていうことはありえないんだっていうような考え方ですよね。これをまあ、力道の考え方の中心に置くのが対象関係論だと思うんですけど、 まあ、とにかくこういう入り組んだ話はともかくとして、治療同盟って考え方があって、でこれはなかなかいい感じがするんですよ。僕これはただですね、やっぱり何ていうのかな、実際に精神分析の人がやってるのは、急にここにビヨンのアルファ要素が出てきて、急に治療同盟、ローゼンフェルドの治療同盟が出てきて、かと思うと、なんかいい、スプリッティングでいいおっぱいと悪いおっぱいの話が出てきてっていう風に、いろんな人が使ってるメタファーを、なんていうのかな、やっぱり結局ブリコラージュだよなって感じがするんですよ。対象関係の人は対象関係が使えそうなものになるべく絞ったブリコラージュだけど、でもブリコラージュはブリコラージュじゃんって感じがするんですよね。戸畑海斗さんの言う通りだなと。そこがすっごく野放図になっていったのが、まあ野の医者なんだろうし、もうなんか使えそうなもの、俺が気に入ったものは全部使うからみたいな。星占いから、なんだろう。箱庭まで全部やるからみたいなのが、エディプスが出てきたり、箱庭が出てきたり、急に星占いになってみたりするからみたいなのが、野の医者ならば、そこに一定の節度が感じられるのが、一定以上の節度が感じられるのが正規だなって感じはするんですけど、ブリコラージュでないっていうことはまずないなと。ね、ウィニコット破門にしましたけど、クラインは。でも対象関係論の人は結局クラインをベースにしながらウィニコットの理論を使い出すじゃないですか。藤原直樹さんですらそうじゃないですか。で、これはしょうがないと思うんですよね。ここでその破門にした人のは使ってはならんみたいな、その宗教的にはそういう感じするんですけどね。破門にしたのにその人の理論使ってどうなのって感じするんだけど、でも、普通に使えますよね。やっぱりいいおっぱい悪いおっぱい言ってる人だって、環境としての母親が、その概念を使った方が、このクライアントさんは理解しやすいなと思ったら使うと思うんですよ。で、でも、その、どこかその線は出ないみたいな。あんなフロイトの言ってることはあんまり採用しないみたいな。でも、それだって精神分析の枠組みだったら使えるってことになってきて、で、結局私は心理カウンセリングでは例の、ですよね。ハップみたいになっていくと思うんですよ。ロジャーズっぽく、あ、傾聴傾聴、共感共感みたいに言ってたのに、急になんかこう、ユングっぽくなって、影みたいな考え方になったかと思うと、突然こう、行動療法的になってって、あなたのこう、認知がちょっとうまくいってないみたいだから、この辺、なんとか認知を修正できないかみたいな話になってるかなと思ったら、今度は行動療法やりだして、じゃあ来週までにはちょっと、奥さんにもうちょっと働きかけるのを、ホームワークにしましょうみたいな、そうなるじゃないですか。僕これ正規の人は絶対やってると思うんですよね。なんちゅうんだろうな、しょうがないといえばしょうがないし、どれか一つでやっていけないみたいなところもあると思うし、ただアセスメントのところでは言葉は精神分析のだけど、やってることは DSM そのものだしってことは多々ありますよね。じゃなきゃボーダーラインっていう言葉の意味は全く意味がないと思うんですよ。なんで治療同盟というのは、突然ここだけ治療同盟みたいな話が出てくるんですよね。で、急に鈴木さんはやっぱり私は柔軟だなと思うんですけど、急にお母さん登場みたいな、なんかではここで面接設定しましょうみたいな、あれ設定を絶対動かしちゃダメみたいなことを盛んに言ってる話はどこに行ったんだ。まあ分析家が、本家本元の分析家がやる場合はいいのかみたいな感じがするけど、本家だからダメなんじゃないのかみたいな感じもするじゃないですか。突然こう週4に設定して、し直すことになるみたいな感じになるんですけど、別に私はそれはすごいいいと思うんだけど、なんかこう絶対動かさないのが正規なんですっていう話はどっかすっ飛ぶ感じがするんですよね。私はその方がいいと思うんですけどね、絶対に。どう考えてもそこでこう、なんていうのかな、固守する良さもあるんでしょうけど、それは、何なんだろうな。あれはやっぱり常識的な感覚みたいなものに最後はなってる気がでもするんですよね。わからんけど。で、その家族療法を設定しましたってなった時にお母さんが登場するわけじゃないですか。で、お母さんが登場しちゃうともうそれは精神分析そのものでは全くなくなるけど、そこの中で言ってることは力道だよなって感じもやっぱりするわけですよね。で、娘さんが言うわけですよ。なんていうのかな。最初言って、こう、そう。だから、鈴木智美さんがよく、さっき言ったようなですね。あなたはこのままでいいって言ってるけれども、実際はこのままではうまくいかないことは分かってるんでしょう、というふうに。だけれども、だから、言っていることとは違う、 直したいと思っているあなたもいるようですっていうような言い方をする。これは本当にそう言ってるのかわかんないですけど、大体そう書いてあるわけですよね。こういう書き方してるわけですよね。私これの非常にいいなと思うのは、13子の人が多いんですよ。こういう話になってくると、摂食障害の、まあ、女性というか少女っていう場合。でも、この内容とこの語りかけ方って相当大人向けですよね。大人向けって感じがするんですよね。やっぱりここに親子のメタファーみたいなものをぶち込んでしまうと、そういうやり方もありそうじゃないですか。あんた本当は良くなりたいんでしょみたいな。言ってることは同じだけど、言い方が違うじゃないですか。私絶対この敬語を外さないとか、もう僕もつい勢いで喋ってる時には外しちゃうんだけど、極力やめるようにするんですよね。絶対、もう、なんつうんだろうな、普通に割と固い文語的敬語でいこうみたいな感じってあるんですよ。おっしゃるとか、いらっしゃるみたいな、そういうやつですよ。なんでかっていうと、まあ、この種の人はプライドがそもそも高そうだっていうのもなくはないんだけど、やっぱりこう、ブランクスクリーンみたいな意味があると思うんですよね。転移が一気に進行するじゃないですか。親的な動きをすると、大体において親対象は悪い親になってしまうと思うんで、少なくともそういう場面はしょっちゅう出てくると思うんで、まあ、いいお母さんになってしまうのだって、いくらか問題がありますよね。だから、すぐそこで親子関係に入りかねない情っていうのは、まあ、それはそれで一つの手法だと思うんですけど、そうしないってことが大事だと思うんですよ。そうすると、結構、その、13、4の少女にしては、大人な対応をするんですよね。これを してる段階ですでに、それまでの相当反抗的な子供っぽさが抜けてますよね。あの、パーソナリティのその変転みたいなものがやっぱりそこで起きますよね。扱われ方によって起きますよね。で、この扱われ方みたいな話もまた、なんかこう、ちょっと精神分析的じゃないじゃないですか。違う手法を取ってるみたいな。だからやっぱり総合的になっていくんだろうと思うんですよね。話飛んでますけどね。で、こういうふうに大人っぽい扱い方をされているうちに、急にまた言うことがですね、あの家族接点の中で、そもそも私はお母さんに赤いランドセルが嫌で青いランドセルが欲しいって言ったのに、お母さんが赤いランドセル買ったじゃないかみたいなことを突然言い出すわけですよ。めっちゃ子供っぽくなってますよね。で、それを聞いた母親は驚いて、だってあなたそんなこと言わなかったじゃない、言えばよかったじゃないとかって言うわけですよね。僕こういうのがやっぱり、まあ家族面接をやるだけの意味ってこういうところにあるんだろうなと思うんですよね。あの、非常にいいやりとりだと思ったんですよ。なんだって、その、これ、だから、比喩なんですよね。お母さんを人の、私の言うことを聞こうとしないということの比喩なんですよね。比喩なのに、だから、お母さんは私の言う話を聞いてないと言えば、それで通る話なんだけど、わざわざ猛烈に具体的な例が、多分これですね、青いランドセル云々の話は、実際にそうだったかどうかも疑わしいと思うんですよ。で、もう、鈴木さんはわざわざこのようなやりとりについて書くと。他にもいろんなやりとりあったに決まってるじゃないですか。どれを取捨選択すればいいかわかんないぐらい記録に残ってるはずなんだけど、わざわざこのランドセルの話を出してくるというのは、やっぱり、まあ、カウンセリング一般そうかもしんないけど、すごく力道的だなって思うんですよ。めちゃくちゃ具体象徴になっちゃって、今なっちゃってるっていうか、なんでお母さんがそういうふうな反応するのかというと、まあ常識的な反応なんだけど、先生の前だからってこともあったかもしれないんですけど、あなた何も言わなかったじゃない、言えばいいじゃないかって、本当にそう思ってると思うんですよ、多分ね。なんだけど、多分それを言った場合は、頭から拒否はしないにしても、ホイランドセルの方がいいのって言うようなことを言うと思うんですよ。こういうふうにして否認されていくわけですよね。マイルドですけど、この否認の仕方は。でも結局、青いランドセルは変われないんだと思うんですよ。ここが大事ですよね。だから、具体象徴を、具体的すぎる比喩を使ってしまうというのは、まあ、それが対抗の表れでもあると思うんだけれども、つまり、比喩が使える以前の能力で使う比喩だっていう面と、同時に、この生々しさを伝えるっていう、お母さんが、こう、私の話を聞かないということが、どういうことなのかを、より具体的に伝えないと伝わる気がしないっていう切迫した感覚がああいうところにあると思うんですよ。わざわざ、それを言うと。これは一歩間違うとっていうか、大抵の場合、従ってよくわからなくなるんですよね。 ビヨンの本の統合失調症の話が靴下に穴が開いていて、そこからペニスが出てきてとか、絶対わかんないですよ、普通の人間では。でも、ああいうふうに伝えるしかないという内容を抱え込んでしまっている人からすると、で、しかもビヨンはそれを解釈してかかるわけですよね。ただしそれは何百セッションもやったから解釈できるんだと思うんですよ。で、これで思い出すのがですね、もうそろそろいい加減長くなってきたんですけど、いつものことですね。あれだ。ド根性ガエルの娘で、その娘さん、ド根性ガエルの娘さん、主人公が結婚した相手がですね、いつも通りっていうのかな、しょっちゅう爆発する人なんですよ。すっげえ穏やかなんだけど、急に爆発する。まあ、いろんな見方ができますけど、とにかくそういうことをとして捉えれば、これについて何か病名つけてもしょうがないと思うんですよね。で、爆発すると。で、その爆発した時に、結構最後の方で深刻な爆発があったところに、突然こう、例えばあの水槽だとかって言うんですよね。なんかこう、僕はあの水槽が、嫌だったのに、君はあの水槽を買ってあそこに置いたみたいなこと言うんだけど、で、主人公びっくりするわけですよ。もうほとんどその水槽があることが、部屋に描かれてすらいないような、描かれてたと思うんですけど、なんでここで水槽なんだろうみたいな話なんですよね。で、この話、ランドセルの話とそっくりですよね。つまり、そういうつもりは多分、ど根性ガエルの娘さんには全くないと思うんですけど、君は僕の気持ちをしょっちゅう踏みにじってると言えばわかる話なんですよ。なんだけど、それでは伝わらないという感じを持ってしまっているか、本当に伝わらないのかのどっちかで、めっちゃ具体的な話をするんですけど、そのめっちゃ具体的な話は数年前の出来事だったりするので、普通にわからないわけですよね。で、水槽が嫌だというのも、もしかすると、しかもですね、その水槽、その男の人が買った可能性すらあり得ると思うんですよね。これはだから、つまり、なんて言えばいいんだろうな、具体象徴というものは、そういう、こう、その人の心の中で起きたことであることは確実なんですよね。心的現実なんですよ。だから、メタファーというものを、最初からメタファーといえばメタファーなんですよね。心的現実って夢ですから。現実そのものではちょっとないので、でも現実に起きたことでもあるので、その人の中では、そこに水槽を置かれるということは許せないことなわけですよね。でもこれは、なんかものすごいわがままにも聞こえかねないんだけれども、しょっちゅうあることじゃないですか。私も難しいなぁと時々思うことがあるわけですよ。魚の煮付けはその皿ではないと、うちの奥様に言われるわけですよね。これは具体的なことを言ってるんですよね。すごくね。あなたはでも私の皿のルールをもう理解していいぐらい一緒にいるっていうような案にそういうことも言われてるわけじゃないですか。一方で、私は私の好みでやってもいいっていう言い方もできるじゃないですか。でもこれを言うためには、だったらお前もうちょっと料理しろっていう話になるかもしれないじゃないですか。これらのことが全部ここに含まれているわけですよ。だから具体象徴を人が使うときは、なかなか切迫した課題がそこに含まれているケースが少なくなくて、これが青いランドセルか赤いランドセルか問題なわけだと思うんですよね。で、こういう時に僕らはしかし対抗するというか PS ポジションに入るわけですよね。この結局この問題は自分が悪いのか他人が悪いのかの領域の端境みたいなところに多くの場合あって、よしあしで言えばですよね。そうすると自分が悪いのか相手が悪いのかってまさに PS ポジションじゃないですか。つまり相手は捜査の対象になってしまってるわけじゃないですか。間違いなくなってますよね。たとえ魚の煮付けをどの皿に入れるのが正しいにせよ、思いやりのある夫だったら自動的に分かることであるかどうかはともかくとして、とにかくその皿に入れなかった私に対して入れる私になれと言ってるわけだから、捜査的であることは、この捜査的は捜査的だから悪いってんではないですよ。人間はただ他人が自由に振る舞うということが、どうしても自分としては、なんて言うんですかね、抱えきれないケースってあるわけですよ。非常に極端なことを言えばセクハラとかパワハラがあるってことになりますよね。セクハラとかパワハラを相手が自由にしたいのがとにかくベストなんだってことになると、自分は自由にさせられる、されるがままにならざるを得なくなるじゃないですか。その人がパワハラをするような上司であるならば、操作するしかないか、あるいは、自分の受け止め方を変更するしかないか、まあこのどっちかを選ぶと大体どっちも無理なんで、相手はよく言うけど相手は変えられないって言いますよね。でも自分の認知をどこまでも変えて いけばいいかっていうと、そういうことでもないですよね。だからこの中間を模索していかなければならないんだけど、この中間を模索するためには具体象徴を使っているとおぼつかないんですよ、きっと。だけれども、だからこそなんですけどね。でも、どっちかを変えなきゃダメだって思ってるわけですよ。そうすると具体象徴で行くことになるわけですよね。お母さんに変われって言ってるわけじゃないですか。でもお母さんに変われっていうのは PS ポジションじゃないですか。で、お母さん変わる気ないから、言えばいいじゃないのっていうふうに投げ返してしまうわけですよね。言えばいいっていうふうに言うってことは、相手を操作しようとしてますよね。言わなかった娘を言うように変えると。でも言ったからと言って言われた通りにするかどうかはまた別の話なんですよ。だから、こういう問題の場合に具体象徴みたいな、具体的な比喩ってものがしょっちゅう使われて、で、お互い対抗が始まるわけですよね。お互いが PS ポジションになって、お互いが相手を変えようとしてしまう。で、よく言われている通り、他人を変えることは実際できないと。だからと言って、これを飲み込んでしまうと、結局のところ、接触障害になってしまうわけですよ。だから、この中間を目指して頑張らなければいけないんですよ。でも、そんなことは到底無理だというか、考えつかないから、どっちかしかないじゃんと思ってるから、だから、先生と衝突、分析家と衝突するわけですよね。どっちかしかないでしょうっていう思考に、つまり心が固くなってるんだけれども、どっちかしかありえないわけですよ。お母さんが変わるか私が変わるか、究極的にはどっちかだっていうことになってしまうんですよ。実はどっちでもない解決策を、なんていうんですかね、模索するためにやってることがそれなんですけれども、それはちょっと信じられないよねっていう心理状態。この心理状態が具体象徴というものに、なんていうんですかね、それこそ象徴的に現れてくるんだろうなと。柔軟性を持つためにはやっぱりコミュニケーションするしかなくて、その場合具体象徴はとても使いづらい。具体象徴コミュニケーションの道具としてはとても使いにくい。本当に遺伝子部にやってる親子じゃないとそれではやり取りできない。だけど一旦そこまでいけるようになって、なる関係を作って、まあ、それがラフォールってことになるんだと思うんですけど、そこまで行ってみてから、もう一回これをですね、具体的じゃない、具体象徴を使わなくても、この問題をやり取りできるようになるというところまで行くって話をしてるんだろうなと。まあ、精神分析ではですね。でも私は精神分析じゃないんで、まあ、こういうルートを意識するにしてもですね、最も長くかかるというか、最も手間暇をかけるならば、こういうところまで行くってことを考えるにしても、まずは一番最初の入り口に、だから入り口付近の設定だと思うんですよね。治療同盟みたいなものを考えることはあると。治療同盟の難しいところは、一見したところ、いいものと悪ものみたいなものを作っちゃうってことだと思うんですよ。ここにはまあ、三角形があって空間がある感じっていうのもあると思うんだけど、要するに、いい、健康を目指すいいその人と、健康を邪魔する悪いその人みたいになってしまうじゃないですか。だからやっぱりこの治療同盟みたいなのは、そういうセットを意識して、そういうセットに語りかけることをするフェーズはあるけれども、割とさらっとそこが通り過ぎていって、あれ、治療同盟どこ行ったんだっけっていうぐらい、その後は出てこなくなったりするというのも多いなと思うんですよね。まあ大体、精神分析で治療同盟って出てくるのは、なんていうのかな、設定時の話だなって感じがするんですよ。いつしかその話はどっか行ったなっていうような。なんか、いつしかどっか行ったなっていうのがすごく多いんですよ。急にユニコット出てきたけど、いつしかどっか行ったなみたいな、そういうノリ。そういう使い方っていうのが、力道系の本では多いなって感じを受けて、これもすごくこう僕の感じでは、だからその時に時々、頻度の設定とか、家族、同席が急に入ってきてみたり、また一人にしてみたりっていうのが切り替わったりするんだろうなという感じがしていてですね。やっぱこれはですね、そういう観点で見ないとよくわかんない話だし、で、そういう観点なんですよね、これ結局ね。こういう観点が、まあ、サンチャレでは大事だし、大事にして、なんつんだろうな、この観点を使って何かをしましょうということを世の中では何か知らないけどやんないので、まあ自分はやっている、やっていきたくてやっているという感じなわけですね。で、それがようやくなんとなく説明できるようになってきたかなと思うんですよね。